東アジア青年キリスト者大会のですね、この祈りを中心としてですね、あとは説明とか、あと今回香港に、行きましたので、まあ、その報告もさせていただきたいと思っております。でまず、ノーハッキー先生から、御言葉の奨励をお願いいたします。
はい、こんばんは。御言葉ですね。はい、新旧約聖書の、はい、ヨシュアです。旧約聖書のヨシュア記24章。皆さんお持ちの聖書、旧約聖書のヨシュア記の24章15節です。24の15節、はい、旧約聖書の411ページにありますね。よろしいですか、お読みいたします。はい、旧約聖書のヨシュア記の24の15節です。もしも主に仕えることがあなた方の気に入らないなら、川の向こうにいたあなた方の先祖たちが仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のエモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものをどれでも今日選ぶがよい。私と私の家とは主に仕える。アメン。皆さん、ヨシュアですよね。ヨシュアが語った遺言みたいな御言葉ですよね。まあ、イスラエルの民たちのことを見ていて、彼はですね、まあ、自分が去っていきますと、その民たちの信仰というものがどうなるんだろうというところを懸念をしていったんじゃないかなって思われます。それで民たちに向けてですね、こういうことを言ったんですけれども、私はですね、最初この御言葉を読んでいくときに、ヨシュアの信仰というものは非常にいい信仰だなって思いました。まあ、最後のところを見ますとですね、私と私の家とは主に仕えるという、こういう告白しているので、これは他の人がですね、偶像に仕えて他の神々を選んでいっても、まあ、自分と自分の家とはですね、主だけに仕えるという、そういうような意思を表明していたわけでありまして、なかなか素晴らしい信仰だなって思ったわけであります。しかしながら、後でですね、この御言葉をまた読んでいくことによって、どうもですね、引っかかるものがありましたね。要するに、最後の私と私の家とは主に仕えるというのは、それはいい信仰的な話なんですけれども、その前のところですね、イスラエルの民たちに向けて言っていることは、これはどうもですね、そんなにいい意味ではないんじゃないかなって思われるようになりました。まあ、ある面、これをですね、わざわざ良い解釈をしていけば、まあ、イスラエル民たちが信仰的にですね、まあ、はっきりしない、はい、要するに霊的な、まあ、二股をかけているような、そういう感じでですね、まあ、一応イスラエルの神様を信じると言いながら、そのカナン地のですね、他の神々にも仕えていくような、そういった、まあ、言語主義というんでしょうかね、混ぜているような感じのものがあったので、土地勘にはっきりしなさいという、そういう意味でですね、ヨシュアがこういうように言っていたのかもしれません。まあ、そういうふうに解釈していけば、まあ、ある程度理解できないこともないけれども、たとえですね、たとえそうであってもですね、こういうように言うのはあんまりね、いいとは言えないんじゃないかなって私は思われました。まあ、例えば話なんですけれども、私がですね、この教会の牧師としてですね、 教会の信徒に対してですね、はい、言いますね。あなたたちが仏教の神を選ぶか、神道の神を選ぶか、イスラム教の神を選ぶか、それはあなたたちが好きなだけに選ぶがよい。私はね、イエス・キリストを選んで、私の家、イエス・キリストを信じていきますから。そういうように言っていくとすると、それってどうなんだろう。指導者としてですね、あまりにもですね、それはちょっとね、無責任的なそういう発言なんじゃないかなって、そのように自分は後からこの御言葉を通してですね、まあ、気がついたというか、そのようにも思われるものがありました。むしろですね、私からするとなると、いくら民たちが他の神々に仕えて偶像をやっぱり拝んでいくような道に走っていってもですね、彼らに向けてですね、立ち返りなさい、まことの神はイスラエルの神だけなんだよと、私は私の家はその神にこれからも仕えていくんだけれども、あなたたちも私と私の家と同じようにしていかなきゃいけないんだ。そういうように、そうですね、本当に血を吐くようなそういう心境を持ってですね、語っていかないといけない。そういうふうに呼びかけていかなければならない。むしろ必死になってそういうようにメッセージをですね、していかなければならないんじゃないかなって、そういうように自分は思われるわけでありますよね。結局どうなったんでしょうか。イスラエル民たちに対して、あなたたちが他の偶像の神をね、選びたいならば選ぶがよいと、そういうようにヨシュアが言ったんですけれども、その言葉がですね、結局種となってしまったかのような結果を招くことになりました。それが31節なんですよね。このヨシュア記の24章の31節の御言葉です。それを見ますと、イスラエルはヨシュアの生きている間、まだヨシュアの後まで生き残って、主がイスラエルに行われたすべての技を知っていた長老たちの生きている間、主に仕えていた。これはどういうことですか。ヨシュアが死んだ後に、その同年代の長老たちが死んだ後に、彼らはそれ以上主に仕えるということをしなかったということですよね。結局他の偶像の神を選んでですよね、それに仕えるという道を走ってしまったという、そういうことをですね、この聖書は教えてくださっているわけであります。最近私はですね、本当にいろいろと、まあ、あんまり良くない知らせを聞くんですけれども、韓国ではですね、9月になると、キリスト教のですね、教団の総会というものが行われます。で、韓国で一番大きな教派というのは長老派ですよね。そこで一番大きな教団というのは合同教団です。ハプトンと言いますけれども、その一つの教団の中に教会が1万2000個あります。それがですね、今年100周年という総会があった時に発表されたんですけれども、その教団の中でですね、2014年信徒が13万5000人減った。2013年遡ってですね、もう1年行きますとですね、2年間合わせてですね、30万人の信徒が減ったという発表がありました。30万人ですよ、一つの教団の中でですね、2年間ですよ。分かりやすく言いますと、2年間100人集っている教会が3000個がですね、消えてしまったということです。それだけのですね、計算が出るわけなんですけれども、ますますですね、今韓国の教会もう衰退してるんですよね。単にその教団だけの話じゃないんですよ。他の教団も同じような流れであります。その原因というもの、やっぱり一番大きなのは教会から若者たちが去っていく、要するにですね、信仰継承というものがなっていないということなんですよ。日本の教会も同じなんじゃないですか。日本の教会もともとそんなにですね、巨勢が大きなわけである ものでもないので、そうですね、減っていてもそんなに目立たないかもしれないんですけれども、寮の教会も今減っていく、もう社会は高齢化、教会は超高齢化という状態なんですよね。しかもやっぱり日本も信仰継承というものが受け継がれて今いないという、そういう流れであります。若者たちが教会から去っていくという、そのような状態であるんですよね。アメリカもそうですよね、うん、この前選挙のチームたちがここに来た時に、あの人若者で日本のことすごく好きになったって言ってですよね、まあ、短期の選挙のチームに来てるんですけれども、私は長期化に変えたらどうですかと、短期で終わるんじゃなくて、今後日本の選挙士として献身して日本の地に来なさいって勧めたんですよね。仮曰くですね、先生、むしろ私は先生にアメリカに来てもらいたいですと。アメリカの方も今ものすごい深刻な状態だと。ですからむしろ海外からアメリカに来て選挙なだけしてもらいたいぐらいなんだと。そういうようにアメリカの教会もやっぱり衰退している、若者たちが離れているという、そういうような勢いというものが止まらないですよね。どうしたらいいんでしょう。そうですよね、やっぱりそういう今流れの中にいるという現実を私たちはですね、しっかりとまあ見つめていかないといけない。しかしながらそれでもってですね、むしろ弱まってはいけない。むしろですね、それをあまりにもネガティブにですね、囚われるっていうことになってはいけない。なぜかというとですね、なぜかというと、主なる神様は聖書を見てもですね、キリスト教の歴史を見てもそうですけれども、時代的にですね、そんなに大勢な人を必要としなかったからです。主なる神様はむしろですね、本当に暗黒の時代、そうですね、なかなかですね、キリスト教ですね、未来がですね、暗くなってしまって先が見えなかった、そういう時代であってもですね、むしろ少数の人たちを用いて、そうですね、主の素晴らしい働きをなさい、今日までこの福音の働きが止まらずに、むしろですね、世界中に拡張していくようにされたからでありますよね。それ私たちが見落としてしまってはいけないんですよね。そうでしょ、イエス様だってそうだったじゃないですか。イエス様はそんなに大勢の人たちを弟子としたわけでありません。ただ12人の弟子を残しておいただけだったんですよね。しかしある目考えると、その12人という弟子の中でも裏切り者がいたわけですし、イエス様はですね、私から約束された聖霊を受けるならば、あなたたちはね、エルサレム、ユダヤ、サマリア、地の手にまで行って私の証人となりなさいって言われたのに、聖霊を受けてもですね、弟子たちですね、そこから地の果てにまでっていうイエス様の命令に従っていかなかったですよ。なかなか迫害が起こってですね、それで信徒たちがいろいろなところに散らばっていたんだけど、それでもですね、弟子たちはエルサレムに残っていたんですから。そういう中で主はサウロという人をパウロに変えてですね、彼を用いて、彼を異邦人のための宣教師としてですね、主が召され、そして彼を使わせてくださって、そのサウロがパウロとなって一人としてですね、キリスト教にどれだけですね、大きな大きな働きをし、まだ影響を残し、そしてですね、今の教会というものを彼がですね、今私たちにも受け継いでいくようにさせてくれたか、それを考えると、これはですね、本当にすごいですよね。ですからある面考えると、もちろん弟子たちもですね、後になって、まあ、選挙なだらけ励んでいたんですけれども、サウロという一人の人物以上にですね、素晴らしい働きをしたいとはいないのではないかなと。むしろイエス様を除いてはサウロという一人の人が、そうですよ、新約聖書に登場する 教会名前ですよね、皆さん覚えているじゃないですか。その教会ほとんどはサウルが開拓して彼の伝道によって立った教会なんじゃないですか。新約聖書の3分の1をですね、彼一人がですね、聖霊から満たされてですね、ね、書き下ろして残してくれたものになっているわけなんでしょ。ですからその一人の人という、そうですね、一人の人というのが主なる神様にしっかりとですね使わされるということができるならば、可能性はですねものすごい大きなものになってくるわけであります。私としてはそうですね、本当にこの日本から、はい、来年の香港の東アジアキリスト青年大会に参加する人たちが、はい、増えることを望んでいて、そして増えるだけじゃなくてですね、その中で一人一人が本当に、私がこの時代若者として主に選ばれ、主に使わされ、そしてですね本当に主の素晴らしい働きをしていくために用いられる、そのような人生となりたいという思いを抱えている若者たちが起こされてほしいですね。そしてそういう人たちを主は用いてくださって、今後ですねそういう人たちがこの日本にですねやっぱり使えて、この日本でさらなる私たちが期待もできなかった、そういうような素晴らしいリバイバルが起こりうるっていう、そういったことが現実になってくるということを望んでいきたいと思っております。そしてそのことを思ってですね、この時間も一緒に祈っていけたらと、そのように強く、はい、願い、また皆さんにもそのような思いを持って取りなしてくださることをお願いする次第であります。はい、そしてですね皆さん、お一人お一人が本当に、私がそのような一人となりたい、主よこの日本を私にくださいという、むしろ主よ世界を私にくださいという、そのような祈りができるような器になってほしいと思いますよね。モーセはヨシュアを育てて残しましたが、ヨシュアはですね死んだ後に残された人はいなかったですね。それは非常に残念なことでありますよね。私たちはそうですね、モーセのようにヨシュアを残していきたいと願っておりますし、もし皆さんがですねここにいる若者たちがヨシュアのような立場にいるとするならば、はい、ヨシュアとして聖書のヨシュアのように誰も残さないで去っていくんじゃなくって、まだその次の働き人を育てていくという、そういうような思いを持って仕えてくれたらと、そういうにもお願いをしていきたいというふうに思います。はい、以上です。一言お祈りをさせていただきます。主よ、ヨシュアが最後に遺言を残したもの、それがいい意味でのものもあるかもしれませんけれども、むしろそれは指導者としてちゃんと責任を果たしていかなかったのではないかという、そのような気もしました。本当に私たちは何があるとも主に仕えていく、しかしながら自分だけではなく、本当にこの日本中の人たちも主に仕えていく人になってもらいたい、そういうような思いを持ってそのことを取りなし、またそのことを呼びかけていく、そういうような立場となりますように、主が私たちを用いてください。本当に一人の人が主に用いられることによってどれだけ大きな働きができるか、主は時代時代そんなにたくさんの人を必要とされなかったほど、私たちよく覚えております。この場にも少ない人数集っているんですけれども、主はこの中で本当に主に素晴らしく用いられる、この時代の主の働き人が生まれますように、主が導いてください。御霊によってどうぞ主よ本当に望んでくださいますようにお願いいたします。来年の香港の東アジアキリスト青年大会のことも 書道場を守ってください。この祈りの時間も主が御霊によって油を注いでください。御手に委ねてイエス様の皆でお祈りいたします。アメン。